今日はハルトです。ナイナルトゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スティーブン・ピンカーの文庫新宇10世紀の啓蒙上は現著 Enlightenment Now の翻訳文庫版でエクハツ世紀の啓蒙思想が掲げたり性科学ヒューマニズム進歩という価値をに1世紀の状況に即して擁護するノンフィクションである。ニュースや SNS が増幅する悲観論や右派さを問わない反知性主義的な空気に対し、著者は長期的データと研究知見を参照しながら人類の健康安全知識、生活水準が多くの領域で改善してきたことを示し、進歩は偶然ではなく、啓蒙的な思考と制度が生み出した成果だと論じる。上巻では啓蒙主義の理念の意味付けとその理念が現実世界に与えた影響を看取り入り派として提示し、読者が現状認識を更新するための知的枠組みを提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、啓蒙主義の4本柱を現代の言葉に翻訳する。本書の中心は、啓蒙主義を歴史上の運動として解雇するだけでなく、今、有効な規範として再定義する点にある。理性は、立場の正しさを清涼で競うことではなく、誤りを減らすための議論と推論の技法として扱われる。科学は権威の宣言ではなく、検証可能な方法で世界を理解し、失敗から学び更新する知識生産の仕組みとして位置づけられる。ヒューマニズムは文化や部族の境界を超えて苦痛と幸福という観点から倫理を組み立てる態度であり、人間の尊厳を守る実践的基礎になる。そして進歩は、人類がより多くの人にとっての生存と自由と豊かさを拡大してきたという経験的事実として語られる。著者はこれらを抽象的スローガンではなく、データエビデンスという現代の説得資源と結びつけ、価値と事実の往復運動の中で啓蒙を再起動しようとする。読者は啓蒙主義を賛美する会中ではなく、その方法と倫理をどう運用するかという問いへ導かれる。次に、世界は良くなっているのかをめぐるデータ中心の議論。ピンカーの議論の特徴は直感や印象ではなく、長期的傾向を示すと受けや研究知見を手がかりに、世界の状態を評価しようとする点にある。メディアが注目する事件や危機は短期的変動を強調しやすいが、本書はより長い時間軸で見たときに、多くの領域で改善が起きてきたという見方を提示する。そこで重要になるのが指標を選び測定の限界を理解しながら比較可能な形で推移を読む姿勢である。著者は進歩が不均一で反動や停滞があり得ることを前提にしつつも、それでも全体として改善が確認できる領域が多いと論じ、悲観が必ずしも最善の現実把握ではないことを示そうとする。このアプローチは単なる楽観主義ではなく、何が機能し、何が機能しないかを見分けるための評価手法としての楽観である。読者にとっては世界の議論を感情ではなく根拠で更新する訓練になり、エファクティフネス。K の読書体験に近い知的効用をもたらす、さらに反啓蒙の潮流への応答としての理性用語。本書は啓蒙主義が成功したからこそその成果が当たり前になり、逆に価値が見えにくくなったという問題意識を持つ。右派左往を問わず、進歩の否定科学への不信等は敵言説の先鋭化が強まる局面では、事実確認や反証可能性よりも所属集団の物語が優先されがちである。ピンカーはこうした空気に対し、理性と科学的態度は詰めた差ではなく、誤りと暴走を抑えるための公共財だと位置づける。理性とは相手を打ち負かすレトリックではなく、自分の信念も誤りうるという前提から始まる自己修正の技法であり、科学は。その自己修正を制度化した仕組みであるという描像が提示される。結果として本書は、今日の文化戦争的な論争を超越的に仲裁する万能薬を約束するのではなく、少なくとも議論の土俵を整えるために何が必要かを示す。読者は自分の情報摂取と判断を点検し、意見の対立を扱う際の手続き的倫理を再確認できる。そして、ヒューマニズムを倫理の基礎として捉え直す。啓蒙の用語は事実の羅列だけでは成立せず、どのような価値を守るために進歩を論じるのかが問われる。本書でのヒューマニズムは人間中心主義の傲慢さとしてではなく、苦痛を減らし幸福を増やすという観点から、政策や制度を評価するための道具として描かれる。そこでは宗教的権威や伝統的序列に依存しない道徳の可能性が示唆され、共感の射程を広げることで、暴力や差別の正当化を挟めていく方向性が語られる。重要なのは、ヒューマニズムが干渉ではなく、実証的知識と結びつく点である。人間が何に苦しみ、何によりよく生きられるかは、心理学や社会科学、野医学などの知見と連動するため、価値判断もまた学習と更新の対象になる。 読者は理性と科学を社会運営の方法として受け取るだけでなく、それをどの価値に奉仕させるのかという倫理的焦点を得る。進歩の議論が効率や成長の来賛に出しないための背骨として、ヒューマニズムが働く構図が理解できる。最後に、進歩を作動させる条件としての制度と後悔の議論。根書が描く進歩は自然に訪れる幸運ではなく、理性と科学とヒューマニズムを実装する社会的仕組みの成果として扱われる。ここでの要点は、個々人の逆さよりも誤りを見つけて修正できる制度や、公開の議論の環境が重要だという発想である。科学のコミュニティが査読や再現性を通じて知識を更新するように、社会もまた透明性や検証可能性に支えられた意思決定によって改善の回路を保てる。逆に等は性が優先され事実が共有されない状況では、進歩の条件そのものが損なわれる。ピンカーは啓蒙の理念を古典の引用で飾るのではなく、現代の公共圏で再運用する必要を強調し、データやエビデンスという言葉で語り直す意義を説く。読者は進歩をめぐる議論を楽観か悲観かの気分の対立ではなく、どの制度設計が学習と修正を可能にするかという設計問題として捉えられるようになる。社会問題への関与もまず図り共有し改善するという手順へ接続される。結論として、本書は世界は悪くなる一方だという直感に対し、長期の視点と検証の作法を提示して、現実認識を組み替えることを狙った啓蒙主義の最低案である。読むべきなのは、国際情勢や社会問題に触れるたびに無力感を諾認データで議論したいが、枠組みが欲しい人、科学や合理性の社会的意味を整理したい人である。得られる利益は2つある。第一に、悲観と希望を感情の問題としてではなく、根拠を点検しながら更新できる態度が身につく。第二に、理性科学ヒューマニズムを単なる教養語ではなく、公共の議論や政策判断を支える実務的な原理として再理解できる。類書としては、事実に基づく世界理解を促す本があるが、本書は進歩の実証に加えて、それを支える規範と方法の用語を前面に出す点で特色がある。分量は多く読み応えもあるが、だからこそ断片的ニュースに揺さぶられないための長期思考の基盤となる一冊として際立つ。ご支援いただける場合は、スティーブン・ピンカー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。